私は、あなたがここへ来るのをずっとお待ちしておりました。ほら、ボードゲームしませんこと？ホラボード。
はい、始まりましたホラボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
カオリンです。
チュパミです。
イエーイ。あれカオリンさん、
なんですか
どうしたんですか。何咳込んじゃって。
いやーね、いやー引いちゃった風邪。
なんかマスクしてるし風邪ひいちゃったの。へぇー、大丈夫、大丈夫。
大丈夫はないだろう。
カオリさん、なんか。
今でも大丈夫です。
マスクでっかいっすね。
マスクでっかい。めちゃくちゃでかいね。顔が半分以上。
ってないこれ。
8割くらいかもしれない。
これはカオリさんが、顔がちっちゃいか、もしくはマスクが超でかいか。
マスクがでかい方で行きたいですね。
行きたいんかいね。
顔ちっちゃいってほら、会った時に、うわ、そんなことない。なるじゃん。なるでしょ。
うわ、肥大化してる。
肥大化ってやつね。
風邪で、それでも花粉症で。
いやー、私は風邪ですね。風邪じゃないんですよ。
あら、
そういうお二人はないんですね。
全くないです、
ね。ちょっと驚きですね。
そうです。
いや、今、花粉症すごいんですよ、今年
は。そうなんですか。
へ
ぇ、
毎年なんかその話ありますよね。
もうなんかで、今年は特になんかって言って、ひどい人がすごい多い。
あー、確かにね。
ありますね。
うん、まあそういう辛い方は、ぜひ家にこもっていただいて、ボードゲームをするボードゲーム日和でございます。
まあ確かにね。
確かに
ね。外に出るとね、楽しくなっちゃうから。
そうですね。
そういう方こそ。
本当だ。
うん。まあそんなところで、
はい。
ね、かおりんさんの心配をみじんとしないところでですね。
はい、
まあ先日ありました、はい、ゲームマ神戸。
はい。
うん。
行ってきました
、私とチュパミさんと。はい。
行ってきましたよ。
どうでした、チュパミさん。
もうね、
うん、
神戸のね、
うん、
キッチンカーはさすがですよ。
あ、わかるそう。
何でですか？
キッチンカー。
キッチンカーというのはですね、神戸のゲームマーケットの会場の、ちょっとまあ隣のところに、フードコートじゃないですけど、隠れるところがあるんです。
はいはい。東京の方でもなんかありましたよね。
そうですね、それの関西バージョンです。
関西バージョン。
ええ。
言ったってあれってケータリングじゃないですか。
いやいやいや、もうクオリティ、さすが関西はもう日本の台所。
そうですね。
まあクオリティ高いですよ。まあ関東のね、もう本当ゲームマーケットのキッチンか、申し訳ないけど、キッチンも美味しくない。カピカピのシラス丼とか、ベッタベタに平べったいハンバーグとか、なんか
もう。それ当たりが悪かったじゃないですか。
いや、当たりとかじゃないですよ。
私はもう。
バサバサのパン初めて食べましたよ。
まあでもね、
ところがね、毎年です。関西のゲームマーケットのキッチンカーのクオリティは異常に高い。
え、何があるんですか？
あげますね。まずまあ唐揚げもありますけども、まず、シシカバブ。
まずで言う？まずでシシカバブ。
まず目に入るんです。でっかい
ね。はいはいはい。
もう小さい舞台みたいなね、ところがあって、すごいでかいキッチンがあるんですよ。で、そこにシシカバブがぐるーんって回って、で、あとクレープ。クレープもね、いちごとか注文した時に、その場でフルーツとか切ってくれるんですよ。
ほー。
確かにね。
で、あと忘れちゃいけないのが、たこ焼き。
あー、もう、そら大阪行ったら、あれ神戸なのに？あれ？
え、神戸といえばやっぱ明石でしょ？あるんですよ。
すごい。
え、あ、ご存じない。
うん。
へぇ。
すごいですね。
いや、ご存じないもんね、私、お昼ご飯食べてないですから。ゲムマ神戸でインタビューでもうひたすら回ってたんで、お昼ご飯なんか食べる暇ないですよ。
あ、じゃあそのクオリティの高いキッチンカーも味わうことはなく。
そう、去年は味わえたんですよね。
今年は
もうその暇があったらインタビューしてくれっていう方々がたくさんいらっしゃって、休む暇なかったですね。
おみさん高校生してますからね。
そうですね。そうなんですよ。もうひたすら日光。いや、日光さえ浴びることないですよ。だって外に出ないんだから、ゲムマ神戸の中で。
でも全然時間がどれくらい経ったかとかわかんないですね。なんか。
わからないです。あっという間に。
今何時みたいに。
あっという間に閉幕しまして。
そうですね。
まあそれでも私もね、楽しい時間過ごせましたし、チュパミさんも楽しかった
ですね。よかったですね。
どうですか、収穫。実際にね、ボドマンで、ボドツイという4コマ漫画を販売されてましたけど。
はい。
どうでした？
ああ、もうおかげさまで完売しました。
おめでとうございます。
素晴らしい。 素晴らしいですね。
いやー、まさかね、これ、まあ新作じゃないのに。
ね、
これまた、すごい人気で。
ええー、ありがたいことですね。
午前中で完売？
そう。うん、午後ちょうどですね。
はぁ。
午後ちょうどぐらいで。
早いですよ。
まあそれだけね、人気があったということは当然あるのが、次回作。
あぁ。
来るんですか。
まあ、今年のゲームマーキーで、はい、ボドツイの次回作を出します。
おお。
今抱きますっていう、ね。
ボドツイの次回作。
噛んで抱きますって。言い過ぎてない。抱きますって言葉言い過ぎてる。
今でも言ってますね。
日頃から。日頃から抱きますよ。
抱きますと使いすぎて。
抱く方よ。
抱く方なんですね。うん、そうなんですね。これ楽しみですね。
うん、まあ、そちらも期待でね、
はい、
そういった情報も今後、ホラーボドを聞いていれば、
はい、
まあ、徐々に出てくると。ところと言ってもまだまだまだ8ヶ月
まあちょっと先ですもんね。9
ヶ月、まあ、それぐらい先なんで、うん、まあ、ゆっくりとね書いていっていただけたら、そして決してそのせいでホラボドを休むことがないように
それが言いたかったんですか、もしかして。
いや、もうそうですよ。去年チパミさんがそれでどれだけ休んでどれだけ周りの人に迷惑をかけたか。
あ、ね、あ、そうですね。いなかった、ね、期間がありましたが。
そうですね。おかげで、本職も休みましたよ。
言うなよ。
1日、2日。
職場で聞いてる人いたらどうするんだ
よ。もういないと思います。
そうです。まあそんな、ね、ゲームマー神戸でしたが、
はい、
うん、まあ私の方もですね、はい、まあちょっとゲームマーに関してはもう普通に収録で楽しみましたし、酢豚さん家で一泊したんですけど、その時に、はい、まあ、去年同様地獄会を収録しましたんで、
はい、
はい、酢豚さんが結婚するためにはどうすればいいかっていうのを、2時間ばかし、語り合う。
そんなの持ちました。
すごいですね。
まあ、他にもいろんな人のいろんな悩みをね。
女子みたいですね。
いや、ほんと地獄会なんで、これはね、豚の鳴き声の方でゆくゆく
豚の鳴き声
配信されますんで。
なるほど。
多分当分先だろうけれども、まあ、それぜひ聞いていただけたら。
いや、気になりますね。
気になりますね。
そんな役にも立たない回。
結論がどういうところに至ってるか気になりますけどね。
そうですね。皆さんの第二病って言うんですか？
うん。活動。まあ、それはそれとして、
はい、
まあ、私最近の出来事なんですけど、はい、ていうかつい今日の出来事なんですけど、
はい、
私職場で、まあ、休憩室あるんですよね。その休憩室の前をパッて歩いたら、はい、なんか机の上に見たこともない、なんかゲーム、
はい、
手作りのゲームが置いてあって、はい、アナログで、
はい、
なんじゃこりゃと思って、
はい、
パーって見たら、なんかルールがいっぱい書いてあるんですよ、手書きで。
はいはい
で、周りの人に聞いたら、これ、ボードゲームジャムをやりましたと。つまり、ボードゲーム、アナログゲームを作ってみるという企画の一環でやってみたって。それをね、その、社員の有志で、はい、まあ、集まってやったらしいんですよ。
すごいですね。
うん、まあ多分10名ぐらい。
うん、
で、3チームに分かれてそれぞれ。まあそれ、
お風来てますね。
そう、ボードゲームジャムといえば、まあ、チパミさんと以前にね、ボードゲームおっぱいの、
はい、
渡辺さんのところで、ボードゲームを作ってみるっていうセミナーに参加したりもしたんですけど、はい、それをね、まさかこの、
ね、
自分の職場で、
職場内で、
そう、やってまして、で、私に一切声かかってない。
なんでなんでしょうね。
あれ、
まあ、私がボードゲームめっちゃ好きとか、ここまでジャンキーであるということは、あまり知られてないんですよ、
職場で。あれ、意外ですね。
意外ですね。
ですし、一部の知ってる人は逆に私を恐れているので、あの人は口うるさいという。
口うるさい、そっちで？
なので、一切声かからずにそんな企画をやってね。で、いざそのルール見て、遊んでみたんですよ。
はい。
全然ほんといや全然なんですけど
全然ね、もう
全然どっち、
いやそりゃそうですよ、
うん、
なんか5時間6時間で、はい、みんなで話し合って作ったようなもの、うん、そりゃその、まあ、まあそのものですよね、
うん、
うん、まあ正直、うん、でもこうやって作ることが非常に大事だなと思いまして、
うん、
いや素晴らしいことだなって、
すごいですね、
そうこうやってゼロからね一つの何かを作るっていう、
はい、
これいいことですよね、うん、だからいろんな企業さんね当然そんなゲーム関係ないところであっても、はい、レクリエーションとしてやってみるっていうのはやっぱ価値あるなと思いましたね、
うんうん、
まあ実際作ってみることでね作り方のフローっていうのを体験するっていうのはいいと思うんですよ、
いいですね、
この間作ってみて思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ自分は全然
この間作ったんですか、
あれですよ渡辺さんのね、
いやもう2年も前や
この間
あなた2年前のことこの間って思うの、
そうです、5年前まではこの間、
もう大体30過ぎたそうなんだよ
もう大体しちゃ
って時間があっという間なんでね、
そうそう大体しちゃう
ん
ですよね、
私さっきテレビ見ててね気づいたんですよ、
は
い、あのね、ミーシャのエブリシングって2000年にリリースされた曲なんですよ、
うわー
17年も前だった。
ゾー
大和なでしこ。
うわちょっと言わないでほしかったですね。ちょっと悲鳴です
ね。最近の曲と思ってましたよね。
うん、
思って
ました。うん、
怖い。
ついこないですね。
うわ怖いな、怖いな。
そんなね、はい。そんな時を忘れ、まあ、ボードゲーム制作もありの、まあ、そんな最近の出来事でしたが。
すごいですね。
かおりさんなんかないですか？
最近といえばですね、ほんと全然大したことないんですけど、うん、この間は、ちょっとお寺に行ったんですよ。
お寺、ああ、そうですね、祟られてますし。
ね、そうそうそう、いろいろね、うん、違いますよ。違います、違います。ま
あ、
観光みたいなね。
あーは
ー。で、お寺なんですけど、うん、エマってあるじゃないですか。
エマ、
ちょっと神社じゃないんですけど、エマがあって、で、はい、エマって私、ついつい見ちゃうんですよ。いや、もう、いや、いろんな願いとか、
ありますね。
ね、あの、健康、家族の健康とか。やっぱ、季節的にやっぱり、学生さんが多かったみたいで、やっぱり試験の関係がすごく多かった。
は
い
は
い、
なるほど。
あ、うんうん、まあそうだよね、そんな季節だなと思いながら、
はい、
パッて目に入ってきた絵馬に、すごいなんか今まで見たことない感じのことが書いてあって、なんかいい匂いになって女の子が寄ってきて、あわよくば彼女ができますようにって書いてあって、
うわ裏切ってきたな、裏切
らな、すごい強烈すぎて、そのなんか
いい匂い、
そう試験合格とかあるんですよ、すごいいっぱい、で、あの元気な赤ちゃんがとかなんだかに、
すご
いふわっとしたさ。なんかいい匂いがしてってすごくないですか？
キャッツビー
もうあ、いや、
キャッツビーとか
ね、使えばみたいなでしたっけ、
いやでも具体性はありますよね、
まあ、確かに
とにかくモテますようにっていうよりは、うん、いい匂いになればいい、
彼女ができますよとかじゃ分かるじゃないですか、
うん、
いい匂いがしてっていうところになんかすごい才能を感じて、
うん、確かにね、なんかイケメンになったとかそういうことじゃない、そうそうそう
じゃない、なんかいい匂いがして
あーでも女性ってやっぱり男の声とか、匂いとかって結構敏感じゃないですか。
確かに
それを理解していらっしゃる。つまりお姉ちゃんがいる人ですね。
あー確かにあの着目点が女性が
見る
か
どうかわかんないです、ね。あの女兄弟がいる。
うんでしょうね。
なるほど。お姉ちゃんなんですか？
実際どうなんですか、カオリンさんはいい匂いがする男性と、全くいい匂いがしないけど、すごいイケメンの男性。
うわー。あ、でもどうだろう。確かにいい匂いって惹かれますよね。
あら。
私結構匂いフェチなんで。すんちょっといい匂いはかなり惹かれますよ。
あら
結構ね、でもそういう風にね、おっしゃる女子は多いですよ。
多いですよ。
うん、なんか私も友達と会話してる時に、うんうん、やっぱその匂いについてもお話しますもん。
じゃあ、さりげにその男性とすれ違う時に、ってなったりする。
それさりげにや
りたい。私はやります。
あの、なんか匂い鑑定士みたいな。
私はやります。
なぜ？
いや、喜び？
セクハラじゃないですか。
気づかれなかったらセクハラじゃないんだよ。ふざけんなよ。
気持ち悪い。
そうやって生きてんだよ、男は。
動物的だな。
いや、でも、嗅がれていると思うと、ちょっと、恐ろしいですね。
そうです
ね。
カオリさんの今日はちょっとあんま良くないですね。
やめてください、ラジオだからって。そういうのは。
ちくさい。
ちくさい。ちくさい。いや、いくらなんですか、私。
ちくさいも書いといて、エマに。ちくさくなくなりますようにって書いて。
なんか嫌ですね、
そして幸せになります。
そして幸せになりますように。
その横に書いてくれなかった
そして人のエマに。
そう、人の、いや、人のエマの横にそれで置いとけばいいん
だ。あ、書いて。
そう。
あ、ちょっとその
話。アンチテーゼ。アンチテーゼ。
アンチテーゼ。
アンチテーゼですよね。
そう、笑っちゃって苦しいんですけど。
はい、まあそんな苦しい状況の中、
はい、
もうね、ボードゲームの紹介に。
そうですよ。
ああ、そう
ですよ。ボードゲーム紹介する話であって、匂いの紹介じゃない
です。何の話ですか、もう。
今回のですね、紹介するボードゲームはですね、新作ではありません。なんと2014年に発売されたアメリカ産の拡大再生産ダイスゲーム、その名もキングスフォージ、キングスフォージ、キングスフォージ、何この曲？この曲何？
全然違った。
は
冒頭とすごい変わりましたよ。
まあそんなキングスフォージですが、
はいはい、
これはですね、3年前に発売されました。
ね、3年前、
はい、うん。っていうね、まあ、旧作を紹介するなんて、まあ、ホラボトとしては珍しいでしょ。
珍しいですね。
うん。まあ、実はその、 一時期10 Days Games さんで取り扱っていたんですけど、はい、その時からすっごい人気で、で現在は完売して国内には一般流通されてないんですよ。へー、うん、じゃあなぜ私がこれを所有しているかというと、はい、実は10 Days さんって通販と店頭販売っていうのは別で在庫管理してるんですね、はい、なんでたまたま10 Days さんに先日お邪魔した時にパッて陳列棚見たらもう2つだけ残ってて、
ええ、
でもうその瞬間買いますって買っちゃったわけですね。ちなみに残りの1個は沖縄のタマンチュさんが買ってました。
あ、じゃあもう完売してしまったわけですね。
そうなんですよ、はい、今アマゾンだと1万2000円
あらま
になっちゃってますよね、はい、それぐらいの人気のものなんですが、じゃあもしかして今回の紹介はモミさんのただの自慢なのかとね、うん、まあ、そうやってムカッパラ立っている、うん、そんな人に朗報でございます。テンデイズ店長のですね田中間さんに直接聞いてきました。キングスフォージ、まあ、今後どうなんですかと、
はい、
で聞いたら田中間さん曰くアメリカからの輸送費っていうのは非常に高くなってきてて、まあ、大変なんですけどテンデイズとしては継続して取り扱っていきたいということでしたね。
うん、
なので今回の紹介に踏み切った次第であります。
まあ、そうワンチャンあるかもしれない。
そう、まあ、いつ入荷とかそういう話はまだないですけど、うん、はい、まあ、今後もコンスタントに入荷してもらえるならね、コラボで紹介してぜひいろんな人に遊んでもらいたいなと思っている次第なんですね、はい、ところでこのボックスアート、じゃじゃん、このボックスアートね、めっちゃ良くないですか。この、
うん、
おっさんがトンカントンカンね、王様のために一生懸命工芸品を作っているイラスト、こうおっさんがボックスアートに描かれたゲームっていうのは良作であるというジンクス、はい、これはもうボードゲーム業界でも有名ではありますが、はい、このおっさんはその中でも特に愛すべきおっさんで超バカなんですよ。
え、あ、
どうバカかって言ったら、この後作ったこの工芸品盗まれますからね
かわいそうじゃないですか。
しかも盗まれてることに気づかないですからそんなおじさん
悲しいな。
悲しいな。
顔もすっごいやらしい顔しながら、まあ、なんか打ち込んでますからね。
確かにいつものおっさんはちょっとこうジェントルマン的な、うん、
とか渋めとかでしょ、
多いじゃないですか。
こんなスケベな顔して打てます、剣なりなんなり
ゴリゴリな感じがしますけど、
この単細胞のおっさん、まあ、
はい、単細胞って言っちゃった。
それがなぜそう愛すべきかまた後で説明するとしまして、うん、インストに、まあ、早速入っていきたいところなんですが、このゲーム、うん、見た目に反してですね、
うん、
ルールは至ってシンプル、もうプレイ時間も1時間ほどでサクッと終わります、
うん、
はい、でルールなんですけれども、お二人のね前にはすでに用意してあります、こちらコンポーネント、これがですね、プレイヤーは王宮専属の鍛冶屋となるべく王様が提示してきた工芸品を他の鍛冶屋よりも早く製作する、そして献上するということを目指します、
うん、
でプレイヤーの誰かが4つの工芸品を作成したらゲーム終了、その時点で4つ作れているプレイヤーが勝ちですね。で複数いた場合はよりレベルの高い工芸品を作っていた方が勝ちとなります、
はい、
じゃあどうやってその工芸品を作っていくのかというと、うん、まずこのゲームには大きく分けて収穫フェーズと製作フェーズというのがあります。で収穫フェーズでは主に手持ちのこのダイスを使って能力カードをゲットしていきます、
うん
うん、で能力カードっていうのはカード自体がこのボードの上にね4つ出ているんですけれども、この4つのうちどれかから1つ取って、そしてコストを払う、それだけです、うん、そしたら次の人の手番になります。で空いたところにはさらに新たな能力カードがオープンで出るよと、うん、でこのカードコストは何かというと、これがダイスなんですよ。この手持ちのダイスですね、うん、この黒のダイスを置くことによってその書かれている能力が発動しますよと、非常にシンプルです、
はい、
であえて他のプレイヤーが取りそうなカードを邪魔するために1枚捨てて、で別の効果を使うっていうこともできたりとか、あとパスも当然できます。もう自分はやらなくていいよと思ったらパスしても OK です。ただパスするとこれハードパスなんでもう回ってきません。どこでパスするかっていうのが大事になりますね、
うん、
で全員がパスしたら収穫フェーズは終了で、続いてそのまま制作フェーズの方に入っていきます。で制作フェーズでは収穫フェーズであえて残しておいたこの残ったダイスを使って工芸品を作っていきます。でこっちは収穫と違って手番っていうのはスタートプレイヤーから一周して終わりなんですね、
うん、
収穫の方は何周でもするんですけど、パスしない限りはこちらは一周しかしません。でこの工芸品カード に記されているダイス、例えばこれだったら黒のダイス2つでダイスの出目は33とか、こっちだったら緑のダイス2つに黒のダイスで出目は335みたいな形で書かれている、こちらの工芸品を作っていくべくダイスを振ると、
うんうん、
で振ったダイスを使って、あ、じゃあ私この工芸品叶えてるわという形でこれをゲットするとね、
うん、
ね、シンプルでしょ、
うん、
大まかに言うとほぼほぼこれだけで1ラウンド終わります、
うん
うん、で可能であればちなみにいっぺんに制作もできるんで、たくさんダイスを持っていればその分じゃあこの工芸品とこの工芸品をいっぺんに作るわという風に作れますし、あとダイスには種類があって、黒が基本で最初に5つ持ってるんですけど、
はい、
パワーアップしていくと緑とか赤とか青っていう風なダイスも手に入って、それじゃないと作れない工芸品も出てくるよと、
うん、
はい、でこのゲームの大きな特徴となる要素っていうのがあって、
はい、
他のプレイヤーが作ったこの工芸品、一生懸命作った工芸品を盗めちゃうんですよ、
はい、
これがさっき言った愛すべきおっさんである理由で、盗み方っていうのも至って簡単で、作られた時にそのプレイヤーが使ったダイスの目よりも大きい目を出せればそれだけで OK。 なので例えばカオリンさんが3号で作るわ、やった作れたってなったら、まあ、時計まで私の番来て、
うん、
例えば出目で4号が出たとしましょう、
うんうん、
そしたらもうその瞬間に、あ、カオリンさんごめんねって言ってペロって取られちゃうよと。
へー。
でしかもそれ仕返しもなけりゃ音がめもないんですよこれ。だからおそらくこのカオリンさんという鍛冶屋さんは盗まれてることに気づいてない。
気づいてない。
そうですね。
あれみたいな、
うん、多分あ頑張って作って、あできたって寝て起きて、あれお、なんか昨日作った気がするなみたいな気持ちになってるんですけど、うん、まあ気のせいだったかなっていうな。で、隣の鍛冶屋が、なんか、あ、できましたって王様とか持っているわけです。
用事じゃないですか、大丈夫ですか。
ねえ、いいおじさんでしょ。それをお互いにやりまくるわけですよ、この鍛冶屋のおじさんたちが。
なるほど。
うん。っていうのを繰り返して、見事4つの工芸品を作ったら勝ちって感じです。
うん。おー、はい、シンプル。
シンプル。はい、じゃあもう早速ね、このゲームがなぜ面白いのかっていうのをホラボド的に解いていきたいところなんですけど、はいはい、うん、あれもしかして二人ってこのゲームやってないですか？
やってないです、私。
あちぱみさんも？
やってないですね。
あら、やってない。
目撃だけですね。
目撃だけ。
そうか、もう完全にやったつもりでいましたね。
まあ、熱の差。
そう、うん、この熱の差。
じゃあ、ちょっと、まあ、ショートショートで一回やってみましょう。もうめちゃくちゃ簡単ですし、
はい、
まあ、途中で、
できるんですか？
終わることもできますんで、
はい、
じゃあ2枚ゲットしたら勝ちっていう形で、ちょっと簡単にやってみましょう。
はい。
はい。はい、はい、ちぱみさん。
はい、じゃあ、パスで。
うわー、何かー。
ここでまさかのパスですか。
パスを一番最初にするプレイヤーにはボーナスとして、プライチプライチのタイルは手に入ります。は
い、やられてしまった感がある。
このマッチャクッキーみたいなね。
そう、美味しそうでしょ。
やられてしまった感があるよ。
次のラウンドにかけますね。でも下手するとここで終わりです
よ。終わりますよね、
うん。はい、じゃあ。
これはきつい。
収穫フェーズ終了。はい、続いて制作フェーズに入っていきます。
はい、
はい、ではスタートプレイヤーのカオリンさんから、残ったダイスを振って制作できるものを制作してください。
できません。
はい、残ったダイス2個、はい、今の工芸品では無理ですね。
はい、
はい、では私ですね。私すでに工芸品を1個作っているので、もう1枚作ったら上がりとします。今私が狙ってるのは赤黒のダイス333が出れば OK です。
はい、
でちなみにここにプライチの能力カードもあるので
1個だけ
使えば、そう、はい、1個だけプライチできます。でででででででででででででで、あー、ダメだー。622
622って、
プライチしても632、残り1あれば、はい、私は失敗。
いい話しかけですね。
ちぱみさん。
そう、私のこのダイスの数。
いや、これさすがに無理か。ちぱみさん、ここで2個ゲットしたら。
は。
おー、すごい。もしかして？
これもしかして、もしかして
？
あれでも？
あれ？これは？
これはどうだ？
あ、違う、受けちゃうんだ。
いや、まあ、まずいきますよ。
これは。終了！
早く
終わりました。はい、終了。あー、一気に2枚ゲットしたチュパミさんの勝ち。
そうですね。ごちそうさんでーす。
すごいな。
これは。
これ熱いね。
熱いですね。
これ一気にまくりましたね。
はい、ええー。
これ。
まあ、私リーチかかってたんですけど、はい、いやー、今のは厳しい。いや、今のは、私が1枚、こちらのカードをゲットしていた場合は私の勝ちです、
ね。勝ってたんですね。
うん。なんですけど、1足りなかった。うわー。
熱いですね。
っていう風なゲームでございます。どうですか？まあ、ショートショートでやりましたけど。本来はこれを4枚
ちゃんとやりたくなりますね、これね。
そうでしょ、まあ、じゃあ続きは後でやるとして、ね。まあ、なぜ面白いのかっていうところに、では説明、早速入っていきたいなと思うんですけれども、うん。シンプルなゲームルールと適度な計画性かなと、私はまず思うんですね。
はい。
うん。
はい。
まあ、インストでもお伝えした通り、比較的にライトめなプレイヤーにも飲み込みやすいルール量なんですよね。
うん。
うん。で、それでいて、工芸品を見れば勝ちという目的がはっきりしてるんで、見通しが立ちやすいんですよ。
うんうんうん。
そうですね。なんかそのカード効果とかも、少ないんで、
うんうん。
なので、覚えやすくていいかなと
思います。いいですね。はい、うん。で、そのためにプレイヤーが求められるっていうのは、その言ってる通りシンプルで、そのラウンドはしゃがんでダイスを増やして自身を強化するか、そのラウンドで攻撃品を制作するべく能力をゲットしてチャレンジするか、うん、まあ大枠で言えばこの2つのジレンマなんですよね。
いや、ジレンマですね。私ちょっと今しゃがんだんですけど、
うんうんうん、
次はいけるって思ったんですけど、これしゃがんでてもダメですね。
そうなんですよ。相手プレイヤーが今何をしようとしてるかっていうのはよく見なきゃダメなんですよね。
うん、
で、この適度に求められる計画性がゲーマー問わずゲームを進めてて程よく楽しい要素なんですよ、
うん、
そして計画を進める上でダイスがジャラジャラと増えていくっていうのがまたシンプルに嬉しいし楽しい、
うん、
で、桃鉄なんかもそうじゃないですか、こういっぱいジャラーンって振るじゃないですか、ああいうのやっぱ単純に嬉しいんですけど、まあ、こういった増加していく自身のパワーの拡大っていうのを直に感じ取れるゲームデザインっていうのはプレイヤーにとって同心に帰ったかのように、
うん、
まあ、そういったワクワク感につながるんですよね。っていうのが、まあ、このゲームの面白いところで、さらに、考えるところとしては計画がうまくいった時の達成感と結局運で乗り切れちゃった時の高揚感、
うん、
この計画を練って練って、まあ、その通りに他のプレイヤーを出し抜けた時って当然、まあ、達成感とやっぱりひとしおなんですよね、
うんうん、
で、このゲームではそれがまあ当然体験できる、まあ、似たタイプのダイスゲームとしてはチュパミさん、やっぱ王への請願ってあるじゃないですか、
あ、
うん、まあ、グループ SNE さんがね、あのリブートしてくださった あっちのゲームはまあダイスをどんどんこう操作していくタイプのゲームなんですよね、うん、っていうところなんですけど、こちらのキングスフォージはその計画の果ての達成感とは別で結局運で乗り切れちゃうといういい意味でのダイナミック性と高揚感があるんですよ、
うん、
結局さっきのプレイングでもそうだったじゃないですか、今一歩のところだったのはやっぱり私のラック値の低さの問題なんです
、ね、うん、すごい感じましたねそれは、
でうまくいったのはやっぱりチパミさんが6を袖で出したこの、まあ、ラック値の高さですよね、
うん、もみさんこれはあれですよ、やっぱり溜め込んでいたダイスの量ですよ、
あ、もちろんそれもありますけど、
もみさん
でもめっちゃ運が悪かったら当然全てが1位になる可能性ってゼロではないですから、
そうですね、
まあ、そういった、まあ、結局運でも乗り切れちゃうというダイナミック性と高揚感、
うん、
でどんだけ頭働かせても初心者のズバ抜けたその強運に負けちゃうみたいな、
うん、
で当然それは、まあ、ゲーマーからすると、まあ、よしあしあると思いますけど、
うん、
まあ、だからこそダイス1等に一喜一憂できて盛り上がるわけですよ、
うんうんうん、そうですね、さっきみたいな時でももう負けちゃうって普通そういうパワー的に見えちゃうと、うん、視覚的に見えるともうあんまり負けたんだなって思うけど、全部が1出ればまだチャンス
があるまだいけるって、だから願う1
出す1出す1出す1出す
ってね、
わちゃある
わちゃある、
うん、
それ楽しいですね、
う
ん、
そうだ、誰でも楽しめるキャパを、まあ、達成感的要素と高揚感的要素うまく織り交ぜて構成されているゲームデザインっていうのは、うん、やっぱキングスフォージならではだと思いますね、うん、で続いての面白い点なんですけれども、人の工芸品を盗めちゃうという逆転要素とそれによるダウンタイムの緩和ですね、
うん、あ、なるほどね、
うん、いくら頑張って作っても最後手番でない限りは後手番の人に自分の作ったやつが盗まれちゃう可能性っていうのは常につきまとうわけですよ、うん、でそれってどういうことかというと、プレイヤー間に一種の 守りと攻めっていうのが発生するわけです、
うん、
で守る側はどんだけ簡単に作れる工芸品でも全力のダイスパワーで防壁を作って、そして攻める側は盗むためにまた自身のダイスを必死に強化するわけですよ。でその結果制作フェーズ中のダウンタイムっていうのは緩和されて、人の手番中も目が離せなくなるんですね、
うん、
これはさりげによくできたゲームデザイン、うん、そして最後の面白い点ですけれども、リプレイ性、
うん、
これ今遊んだカードの構成、実はこれあのランダムで抜いたカードの構成なんですよ、
うん、
なんで実は他にも工芸品山のようにありますし、
ああ
そうで能力カードもまだまだあります、
うんうん、
っていうのがマイゲームその都度出てくるカードが違うんで、うんうん、それによってまた戦略も変えていくというところなんですよね、うん、なんでまた次遊びたいって思うところにつながると、はい、
うん、
うんうん、っていうのはまあ単純ですけれども、まあ、よくできて、まあ、それだけバランスが整ってるっていう証ですね、
うん、
はい、まあ、そんなところが面白い部分かなと思いますけれども、
はい、
単純にやっぱりそのサイコロがたくさん集まったら嬉しいし、
うん、それ
が自分の力としてこうアピールもできるし、
そう、ね、
逆にその人の力として、
うん、
あ次のラウンド気をつけなきゃなとか分かりやすいですし、うんうんうん、とにかく分かりやすい、
このねダイスがいっぱい手に入るのって、うん、特に女性は好きなんですよね。
そうですね。
うわーいって、うん、山盛りって、
いっぱい福引き。
別に工芸品全然1枚も取れてないけど、ダイスめちゃくちゃ持ってるってすっげー嬉しい。
なんかちょっと嬉しい。でまたこのダイスすごい綺麗じゃないですか。
あ、そう。すごい。あ、いいですね。そう、着眼点が素晴らしい。そう。
確かに。
さりげにこのダイスもね、
綺麗入っててね。そう、一個一個柄が違うというか。
青のダイスにはラメが入ってたりして。
色が一番手に入りにくいあのダイスにはラメが入ってますね。
うん、あ、今私が言いましたね。
いや、私が言いましたね。黒いダイスもね、なんか真っ黒じゃないんですよね。
この、
確かに黒くない。
これ、まあ、これでリスナーの方はお分かりの通り、実はこのゲーム、女性受けいいです。
おっさんの見た目とは裏腹
に、う
ん。
そうそう、ボクサーとのおっさんの見た目とは裏腹に、うん、実は女性のプレイヤーは結構これでテンション上がるんですよ。う
ん
う
ん
う
ん、なんかやってみたら、あれ楽しいな、みたいな。
なるでしょ、はい。
そうですね。
じゃあ続いて遊ぶ際のコツ、ポイント。の方に入っていきますが、
うん、
まず前半飛ばして逃げ切るか後半で逆転を狙うかっていうのを大まかに自分の中で作る。
あ、
うん、
あ、なるほどね。
これ4枚ゲットしたら勝ちなんで、うん、もう当然バババババッと取っちゃってあっという間に終わるっていうこともあり得るんですよ。実際に、まあ、リスナーのエイトさんって方と一緒に遊んだ時は、まあ、大体20分で終わりました。
すごいですね。
4対0対0対0です。
あれ、おっちゃんたち何してたんですか？
そういうこともある。カードの構成によってはそういうこともあります
し。そうかもしれないですね。
うん。もしくは、もう後半のためにできるだけ自分のダイスを増やして、で、種類もいっぱいゲットして、後半の難しいカード、
うん。
うん。より作るのは難しいカードっていうので、まくっていくっていうのを狙うっていうのもポイントですね。
うん。
うん、さらに、遊ぶ際のコツとしてはですね、手番順が重要。
うん、
この手番順なんですけど、まあ、時計回りでもあるんですが、結構このスタピー大事なんですよ。だから大事ゆえでしょうね。このスタピーマーカーがすっげー黒くて太くてでかいものを。カードでも良かったろうに。
そうですね。
何なんですかこれ。
この重量
を。この立体したピーマーカー。これはあれですよ、あの、実際にボックスアートの方でも描かれている、あの、打ち込む時に使った台のやつ。名前何か知らんけど。
打ち込む台ですね。
打ち込む台のやつ。鍛冶屋がね。
うん。
それが結構巨大で、女の子の拳ぐらいあるんですけど。
ありますね。
それがスタピーマーカーでもある。間違えないようにね。
絶対わかる
ですね。
絶対わかりますね。
で、この手番順によって、例えば、うん、早いもん勝ちで取れちゃう収穫フェーズは当然手番上早い方が嬉しいわけですし、うん、でも制作フェーズでは5手番の方が盗める可能性があるんですよ、
うん、
っていうところで考えると一体いつ自分がスタートプレイヤーになるか何番になるかっていうのもうまく考えておかなきゃいけない、
うん
うん、そして他のプレイヤーの手持ちっていうのをちゃんと見ておく必要があるんですよね、
うん、
本当に勝ちたいのであれば、あ、カオリンさん今赤2個あってあれ狙ってるなとか、チパミさん今回 しゃがんでるけど次のラウンドでこれ狙うつもりでやってんなみたいなのを予測して、うん、用意周到に自分のところも強化していくっていうのは相当に大事になります。
うん、うん、でも予測しやすいですね。次来るカード見えてるじゃないですか、
うんうんうん、
そんなにすごい種類があるわけでもないから。
そうそうそうそうそう、工芸品に限って言うと全てもうオープン情報で次何が来るか見えてるんで、はい、うん、やっぱここはまあ若干アブストラクト的でもあるんですけど、次の手っていうのを、まあ、2ラウンド目3ラウンド目っていうのを含めて考えれると、
うん
うんうん、っていうところはやっぱり大事なポイントかなと思います。そして運も大事と、
うん、
うん、
うんですね。本当に、
まあ、まず祈祷することですね、
うん、
ゲームが始まる前にね、
いいデブが出ますよね
これまでカオリンさんがやってきた全ての悪い行いをどうかここではもう関係ありませんよ、ね、
悪い行い
それが影響しませんよ、ね、今日踏んだカエル、カエルが語りませんよ、
ね、
踏んで
ねえ、踏んでねえわ
というふうに祈祷することも大事ですね。
そうですね、
はい、では、
はい、
まあ、ネガティブな点、このホラボド的にこのゲームのネガティブな点っていうのをちょっと考えたいんですけれども、うん、
ございますか、
はい、今回も一体何でしょうか。
自分の持ってるダイスの数を忘れるなんかさっき思ったんですよ、増えてった時に、うん、増えたことにはめっちゃ嬉しいんですよね、
はい、
うわーって言ったら、あれ、自分何個持ってたっけみたいな。
いや、それはもうカオリンさんのもう脳の問題です
あ、でもさっきちょっとダイスを飛ばしちゃったんで、ダイストレイみたいなのは。
いやいやいや、それは自身で用意するか、チュパミさんの振り方が、ダイナミックすぎるんですよ。
そうですね、
なんかこう。
よくいるんですよ、なんかダイス大量に振るとき、わぁ、どっか行っちゃったって。違う、もっと手元でやってと。
なんか、振りたくなるんですよね。
わかるけど。
ダイナミックに、こう、ドバーン
って。日本列島をまたぐぐらいに、ボーンって投げますけど、いや、そういうことじゃない。
そ,
ういうもそれはもうご自身で、さっきのも含めてご自身で考えるそうじゃないです、はい、ネガティブな点としては、特に気になる、私もこれ何回も遊んでるんですけど、
で
やっぱ気になるのは終盤が足の引っ張り合いになっちゃう傾向があるんですよね、うん、要は、あ、今もう一枚取っちゃうともうチュパミさん勝っちゃうから、はい、カオリンさんと私で結託して何とかしてそれを邪魔しようみたいな、
あ、
そうなるとちょっと長期戦にもつれ込みがちではあるんで、うん、
なるほどね、
うん、まあ、このゲーム性でちょっと長期戦になるとやっぱ若干だれちゃうっていうのはありえますんで、うん、そういう風にならないようにもう逃げ切る人は頑張って逃げ切ってほしいですし、うん、私の場合はまあハウスルールとしてじゃあ10ラウンドで終わって、
うん、
その時点でじゃあもう4枚集まってなかったらレベルの高い攻撃品を作ってる人の勝ちにしようとか、そういった風にちょっと制限をつけてみるとか、
うん、
っていうのもありですし、あと紫のダイスは使わない。
紫のダイスですか。
はい、この紫のダイスっていうのがこの能力カードの中に実はあるんですけど、
はい、
これね、さっきは出てこなかったですけど、これがねまたクセモノで、この紫のダイスをゲットするとこれ振ってその出目はこのラウンド中使用禁止。
ああ、もう呪いみたいな。
そうなので6の出目が出たら、はい、全員出した6はそれなくなりますってなるんですよ。でもこれはねもうすっげー長期戦化します。
ああ
、そうなんですね。
私個人はですね、あくまで個人はこの紫のダイスは抜いて遊んでますね。まああったらあったで盛り上がるんですけど。
あ、でもなんやろな、ゲーム会とかでやるんやったら紫のダイスない方がサクサクできていいかもしれない。
そうなんですよね、うん、私もこれ入れて何度でも遊んでるんですけど、
うんうん、
どうしてもこれ頼りになってくる終盤っていうのが痛いなっていうところです、うん、
初めて遊ぶときにはなくてもいいかもしれないですね、
うん、っていうように、まあ、こうやってねアナログゲームの良さでもあるんですけど、ハウスルールとか、
はい、
自分だけのルールでうまくこう調整できるっていうのもいいところじゃないですか。当然そういうの嫌がる人もいるんで、
うん、
必ずやるべきってわけではなくて、そのプレイヤーのねメンツを見て、まあ、考えるべきかなとは思いますが、私個人的にはそう思ってますと、うん、
はい、
はい、ってな感じで、まあ、プレイングも抜けばかなり駆け足でやってきましたが、点数の方に入りたいと思います、はい、私個人はもうこれ相当よくできてるなと思うんですけど、
うん、
うん、まあ、指標次第ですよね。覚えてます？
指標次第、
前回の通常回えらいことになった
の。えらいことになりました
。ヒットザロードね、チュパミさんが決めたなんかそのインコを指標にしたばっかりに、
ね、
えらいことになりましたね。
今回は、
まあ、相対的なものですから仕方ないですよ。
おい頼むで、空気読んでくれよ。そういった空気を読むのは
仕方がないですよ。
カオリンさんがもう得意中の得意なの。果たして今回の指標何ですか。
今回の指標はですね、
うん、
今回の指標は水族館。
え、水族館。
はい。
あら、なんで。
お、属水館。
すごい水、属、うん、水館。そう、なんかちょっと違う感じ。
ちょっと冒頭とか集まる。
集まるところみたいな感じですから。すっごい 水族館好きなんですよ。
なんで？あ、あれでしょう。カエルとか。
あ、いるいるいるいるいる。
いや、もうい
る。めっちゃテンション高い。
これ以前に見ましたね。岐阜県の淡水魚博物館。地獄。
出た。
でもあれね、私あの。
カエルばっかり。あと何？ピアルク何あの超巨大な魚。あれ見たことあります？
あ、ありますあります。
目の前で。
餌あげたことあるんですよ、私あれって。めっちゃ面白いですよ。
でも食われるぜ。
すごいの。食べられるかと思う。
いや。いいですね、マック、あ、マックヤードツアー、ツアーってやつですね。
いやー、いいじゃないですか。でもその、そう、お寺に行った時に、一緒に水族館にも行ったんですよ。
はいはいはい。
いや、もうすごい混んでたんですけど。
うん、混んでますね。
いや、でもね、癒されますね、やっぱね。
うん、わかる。チュラ海とかもいいですよね。
ね、やっぱ、こう、母なる海っていうんですか。なんか水の中にいるようなあの感じ。いいですよね。
お腹空きますよね、あそこにいると。
わかる気がする。マグロとかね。
ね
え。
カツオとかね。
そう、めっちゃ美味しそうなんですよ。イカとかね。
イカもスイス
に。売店で売ってるなんか魚の塩焼きを食いながら魚を見るという。
そうそうそうそう。
あれもう人間に例えてごらんよ。人間の塩焼きを食いながら、檻に囲った人間を見るわけですよ。で、笑うわけですよ、見てみて。
いやでもちょっとなんか牧場とかやったら罪悪感感じるんですけど、魚やと全然罪悪感感じくなくて。
なんで？
牧場行って、羊の赤ちゃんがちょうど今生まれてるんですよ。うん、それ見て、めっちゃ可愛いって言ったらジンギスカン食べますよ。
ほら
つらいな。哺乳類はつらい。
これかーって
俺。弱肉強食。
修行無常ですね。
そうですね。そんな水族館を100点として、キングスポージが何点かというところですね。なるほど。
いや、いいと思う。
じゃあここはちょっとね、反省も含めて、ちかみさんから。
はい。ですね、じゃあ、キングスポージは、150点。
おー、まあ、勝ったからね、この人。さっきの。
いや、気持ちいいですね。
すごく、
気持ちいいですけど、キングスポージは気持ちいい。
いいでしょこれ、相当いいんですよね。
気持ちいいですね。
シンプルには楽しくて。
ええ、
うん。じゃあ、私、うん、まあ、水族館結構、
はい、
やっぱデートでも使いますし、こういろんな思い出ありますよね。ね
はい、
あと、イルカ、
はいはいはい、
イルカショーの場所って、臭いんですよね。
はい、
あそこね。だから水がかかった時、あの、本心から、あの、ワーキャー言えないんですよね。くさーってなる。
塩、まあね、塩の感じ。
そう、でも連合とつけるのはやっぱ男として恥ずかしいみたいな。
あ、なるほどね。
イルカも良かれと思ってあげてるんで。
良かれと、じゃあそうそう、それは、若干サービス感あるから。まあでも楽しいです。私、チュラ海も好きですし、いろんな水族館結構、いろんな県で行ってます。
あ、なんかでも、なんか久しぶりじゃないですか、こんなもみさんが好印象なんで。指標を上げるともう批判しか来ないので、
ね
うん、
確かにね
珍しいですよ
そうですね世界の半分以上嫌いでできてるから、
おいどういうことやねんどういうことやね
すごい嫌な
人間だ
嫌な人間
だだいぶ嫌んでんだ
嫌な人間だ
それ否定しませんけど、まあ、そんな私は、
はい
まあ、水族館100点だと220点
おお、なんか悩みましたね、
うん、
今回は。
まあ、やっぱ悩んじゃう。まあ、水族館もいいんですけど、
はい、
当然。まあ、みんなの人気なね、コンテンツですよ。うんうん、でも、はい、このキングスポージは、本当に、もういろんなプレイヤー、どんな人が遊んでも、やっぱ面白いって言うんですよね。
うん。
うん。一喜一憂できるって意味では、まあ、ダイスゲーでもあることも含めて、本当いろんな人遊んで楽しい。
うん。
これだけの、
なるほど。ま
あ、キャパ持ってるっていうのは、うん、水族館よりも大きいんじゃないかな。
あ、なるほど。なるほどね。
と思いました。
なるほど。
なので220点。じゃあ、カオリンさんどうですか？
私はですね、水族館を100点としたら、キングスフォージは、あ、90点ですね。
あーシビアお姉さんシビア
にゃ
っちお姉さん
めっちゃうまいし。
シビアキングスフォージにシビア
にゃっちゅう太いなな
んで90点な
ん？え、いや、今正直さっき負けたからですよ。
なんでやねん、それだけでかよ。
スポージー。
いや、なんか。キングスポージー。なんでやねん、やめろ。なんか宣伝入るんじゃねえ。
まあ私しかもさっき1枚も取れなかったんですよ。
いや、ほんまに。
これ結構取れなかった時の、
わかるわかる。
この悔しさと、
うん、
なんでこの喪失感。得てもないのに。
あ、それはあるかもしれない。
これすごいですよ。例えば自分が狙ってたやつを取られちゃって、 って、うんうんうん、しかも自分が先手でもう取れないって分かった時のこの喪失感、
うん、確かに圧倒的にあの負けてる時からの逆転というのは難しいんですよね、このゲームは。
そうですよね、なんかこうそうなった時にこう逆転の道筋は結構見えないのかなとは思います、ね。
まあそれはまあ運がこんだけ大きく絡むところなんで、もう自身の運を乗ろうしかないんですけど、うんうん、
ですよね、
でもまあ気持ちは分かります、
うん、
はい、
てな感じの休日、
ね、なるほど、
はい、
じゃあ総合点考えますか、
はい、
まあドゥルルルルルルルルル150ですかね、150点150
水族館、
はい、はい、これでもだいぶ低く見積もったなって感じはします、はい、私個人的には、でもかおりんさんの気持ちも含めて、
はい、
まあ、150水族館となりました。うん、まあ、このゲーム、あれなんです、本国アメリカでは4つすでに拡張パックが発売されているほどの超人気作なんで、気になった方、遊べる機会が回ってきた方はそちらも含めてぜひ遊んでみてほしいところですね。で、私も拡張が10Days さんに入会してもすっごく買おうと思ってますから、
はい、
そう、私あんま拡張買わないんですけど、このゲームも絶対欲しい、うん、はい、遊びたいと思ってます、うん、
まずは、うん、まあ、お手に取ってない方は基本から、
はい、
はい、なんとかね、
なんとかで見入れていただいて
っていう感じで、
はい、
ボードゲームの紹介でした。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
はい、では続きまして、はい、映画の紹介に入ります。
はい、
はいはい、もうこの映画の紹介、今回、はい、ちょっとね、実は先に言っちゃいますけれども、はい、すげえ地味な映画、
あれ珍しいです
ね。そうなんですよ、
先に言っちゃいます、珍しいですね。
なんですけど、いや、これホラー好きも見ておいた方がいいし、ライターの人も、
うん、
楽に見ていい、はい、まあ、結構なこれは見ようによっては良作なんではないかというところで、
はい、
今回
ですね、
紹介する映画はですね、こちらでございます。じゃん、ザ・ギフト。ザ・ギフトですね。
ザ・ギフト。
ザ・ギフト。
うん、
でもあれなんじゃないですか、あの、ラフに見ていいとか言いながら、ラフにあの、臓物とか出てくるんじゃないですか。
あ、ご安心ください。そういった、まあ、グロ。
はい。
ゴア。
はい。
そういうものは出てきません。
ボツはなし。
うん。
ホルモンなし。
ホルモンなし。美味しそうやね。
美味しいですね、随分。
まあ、どういった映画か。まあ、これ当然お二人見てない。
見てないですね。
あ、見てないですか、はい。うん。これですね、元同級生からの恐怖の贈り物に翻弄される夫婦の悪夢を描いたサイコスリラー映画なんですね。
はい、
まあ、蔦屋さんでもですね、まあ、レンタルもう始まってるんですけど、私も全く期待してなくて、単純に4本借りて、はい、1000円にするための1本として手に取ったんですよ。で、いざ見てみたら、まあまあまあ、これは良作感を紹介しなくてはと思ったんですが、はい、で、調べてみたらですよ、ね、この映画、一昨年アメリカで放映されて、初登場3位なんですよ。
はい、
で、4週間連続トップ10入りしている、実はスマッシュヒットを飛ばしてるんです。
へ、
うん、で、海外では有名な映画批評サイト、まあ、ロッテントマト、ご存知です、ロッテントマトっていうのがあるんですけど、
はい、
そちらで満足度 93%
お
叩き出してます。
すごいですね。
うん。
うん、
だから、ツタヤさんでなんかめっちゃ置いてるなと思ったんですよ。妙に置いてるし。
あれありますね、ツタヤさんたまにね。
で、画面にこう映して、PV とか映してるってあるんですか。ああ、
ちっちゃい画面、
ね。あれもやってて、あ、通りでプッシュしてるなと思いましたね。
はい。
うん、注目作。
うん。
うん、そして制作はですね、ホラー映画ファンにはおなじみのジェイソン・ブラム。
おー。
またジェイソン・ブラムですよ、もうね、もうホラボドでもたびたび出てきますが、はい、ジェイソン・ブラムといえば、パラノーマル・アクティビティ、
はいはい、
ザ・バージ、フッテージ、ビジットといった、もう私もおすすめの著名作に数々携わってきたプロデューサーですからね、はい、面白くないわけがない
んですよ。なんかタイトルもいいっすね、なんかその。
何が？
え、それぞれのタイトルが。
え、ザ・パージ、
ええ、
フッテージ、
はい、
ビジット、それ短くて覚えやすいだけ
じゃん。大事。
まあ、今回もザ・ギフトですけど、
ええ、
うん、じゃあ、あらすじをね、
はい、
いつもならカオリンさんが言うんですけど、今回も私が、はい、まあ、進ませていただきます。あらすじですが、カリフォルニアに引っ越してきた夫婦、サイモンとロビンは、人も羨む幸せな人生を築いていた。買い物中、偶然にも彼らは高校時代の同級生、ゴードに声をかけられる。いまいち覚えていないというサイモンであったが、旧友との再会を喜んだゴードは夫婦にプレゼントを何度も贈る。しかしエスカレートしていくそのプレゼントが徐々に気味悪くなり、夫婦は動揺する。そこから始まる恐怖、そして二人が予想だにしない結末が待っていた。 というのがあらすじですね。
ありますよね。
あるよね。
ありますよね。
ある。わかる。
しかもちょっと、うん、そんな会いたくない
よ。そうそうそうそうそう。そう覚えてない。
高校生、同級生に会うときでしょ。そうそうそう。
あ、なんとかちゃんみたいな。でも向こうめっちゃ久しぶりなんだ。
そうそうそう。そうそうそう。あ、久しぶりみたいな。あ、久しぶり。
まさにそこから始まるんですよ。うん、実家があるね、ところに戻って、カリフォルニアに戻ってきた、その夫婦のサイモンとロビンが、まあ、買い物中に、あ、もしかして、サイモンって言って話しかけられる。うん、でも、誰だっけってなるんですけど、ゴードだよ、ゴード。覚えてるだろ？一緒だったじゃん、高校。あー、ゴードか、久しぶりってなるんですけど、妙にサイモンは若干よそよそしいんですよね。うん、まあ、果たしてそれが何を意味するのかっていうところなんですが、あ、あとまだ言ってませんでしたが、はい、この映画のネタバレっていうのは、まあ、ちょっと触れますけど、根幹の部分とかオチには全く触れないので、まだ見てない方も安心してここから聞いていただけたらなと思います。はい、うんうん、はい、ではこの作品の魅力っていうのをね、まだ見ていないチュパミさん、カオリンさんにもお伝えしますと、
はい、
過度な演出がないゆえに味わい深いじわじわと来る違和感と恐怖。ね、さっきもお伝えした通り、これ全編通して派手なシーンはない、うん、ちょっと地味めな映画なんですよ、
はい、
だからこそサイモンとロビンの夫婦生活に忍び寄るじんわりとしたような違和感がすごいリアリティがあって、 あこういう人いたらやだなとか、あの視線なんか気味悪いなって思えちゃうんですよね。
うん、
うん、実際どうですか、妙に気を使ってくる人、ね、いるじゃないですか。
いますね。
まあ、要はこのゴードってプレゼントをどんどんどんどんね渡してくるんですけど、はい、例えばカオリンさんの住んでる住まいの隣の住人が毎週のようにピンポンって鳴らして来て、 あこれハッシュドビーフ作ったんでお裾分けにどうぞ、ピンポン、あ、これカレーライス作ったんで、
いやーきついな、
お裾分けにどうぞ、
きついです
ね。こっちがお返しもしてないのに、なんか毎日のように来ていろいろしてくれると、
まあ最初はちょっと嬉しいかもしれないんですけど、うん、だんだんやっぱ重たいですよね。
重たい、しかもいまいち覚えていない高校時代の同級生、
はい、
これはやっぱ気味悪いですよね、千葉さんね、
う
ん、
そうですね、なんか距離感がちょっとないのは怖いです
ね、うん、そう、困るでしょ。でもね、いるんですよね、やっぱこういうタイプの人
向こう悪気はないですからね、
悪気もないし、うん、おそらく周りからも浮いてるんですよ。でもそういうことでしか自分を表現できないというか、うん、そういうことでしか相手と仲良くする方法がわからない、いい顔してもらえないと思ってるタイプはやっぱりこういうことしがちなんですけど、やっぱね、うん、もらう方は困るっていうのはこのね、変な違和感から始まっていくドラマなんですね。
また断れないじゃないですか、そんな、
うん、
生地中段まで知り合いとかだと、
はい、
ありがとうって言っちゃうだろうし、
なのでこのサイモンたちも最初は心よく受け取っちゃうわけですよ、
はい、
1個目はワインなんですよ、
はい、
あ、ワイン、
あ、ワインは、
まあ、嬉しい、しかもメッセージもあって、はい、あの親しきサイモンへって言って、ああいいやつだなって言って、
ちょうどいい送り物な感じは、いい
です
、うん、
でまた次またメッセージカードがあるからパーって見たら、これプレゼントっつって、よく見ると自分の庭の池、何もいなかった池に鯉が放たれてるんですよ、はい、2つ目で
自分
にグイッときた、勝手に
敷地内、
しかもプレゼントに魚の餌もくれて
なんてこと、
ひどいでしょ、
すごい、すごいですね、
なんか言ってよ、
いやそれはないで、まあ、それで結局ゴードの家にもご招待されるんですよね、
はいはい、
でもうちょっとこれは言って言わなきゃと、まあ、やりすぎだからっていうので、まあ、夫婦二人で行くわけですよ、
はい、うん、
で行くんですけど、なんだかこの家違和感があるなと、微妙に違和感があるぞ、で後からまたサイモンがその家訪問したら全然知らない人出てきて、え、ゴード誰それって言うんですよ、めっちゃ不気味でしょ、
めっちゃ怖い、
ゴードの家じゃないのにゴードの家だとして紹介されて一緒に食事をその場で食べてたんですよ、
めちゃくちゃ怖いですね、怖い、
でもあ、まあ、結構そう、ね、最後かなって思うじゃないですか、
はい、
なんですけどその後普通に謝ってくるんですよ、ゴードごめんごめんあれね、ごめん、ほんの冗談だよみたいな言ってくるんですよ、
また嫌ですね、
またこれ責めようがないじゃないですか、っていう風にもうこのね、不気味で徐々にエスカレートしていくゴード、 このサイコの元同級生を演じるのはこれね、ジョエル・エドガートンという役者なんですね。まあおそらくお二人聞いたことないと思うんですけど、このジョエル・エドガートンはですね、スター・ウォーズエピソード2と3でですね、応援役を演じていた役者なんですね。でこの人の演技がなんとも絶妙、
はい、
で悲壮感漂う不気味っぷりなんですよね、はい、まあ無表情で怖いっていうか、なんかこう構ってあげないとこの人なんかしでかしそうだな顔なんですね。でこのキニシーの奥さんのロビンっていうのはついついそれを構ってしまう、そしてとんでもないことになっていくんですが、
しかもなんかその奥さんの立場やとその直接の知り合い
じゃない、そう、ちょっと影さんかってる、そう、自分の同級生だったらまだ無限にしたとしても自分だけの関係性なんですけど、旦那の元同級生だから、いやこれはやっぱり世間的なものもあるし奥さんとしてはいい顔しておかないとダメだよねみたいなところもまた邪魔するわけですよ。
だから友達の友達とかね、その自分の直接の知り合いじゃないから微妙ですね、すごい微妙。
なんかあれですね、見てないですけど、日本人はみんなあーってなります
よ。なる
あーってね。
ちなみにこのゴード役のですね、ジョエル・エドガートンはですね、この映画の監督でもあるんですよ。そう、役者でもあり監督、まあ初監督なんですけど、はい、当初は監督業にのみ専念しようって思ってたらしいんですけど、はい、もうやっぱりこの役自分しかおらんわってもう熱い気持ちが出ちゃって最終的に自分やっちゃって、監督もその役者もやっちゃった、まあ、だからこそ抜群の没入感なんですよね。
うん、
あとですね、この映画の魅力、徐々に様変わりする、まあ、善悪の構図なんですよ。この映画が評価されている要因の一つとして、善悪の構図が物語において一辺倒ではないんですね。サイモンとロビンっていう二人の視点で描いていたのが、まあ、序盤なんですけど、途中からロビンのみの視点にこう徐々に変わってって、だんだんとこの悪いのがゴード、私の味方はサイモンっていうのが少しずつまた微妙なバランスで変わっていくんですよ。
あ、
まあ、ここ以上は言えないです、これ以上は言えないですけど、
ギフトを送る側にもなんかいろいろあるってことですか。
いろいろある、ここの関係、人間関係性が実は、まあ、ロビンにとって致命的な悪夢へと変わっていくわけですね。はい、そしてもう一個、実は私個人思うザ・ギフトというタイトル、
はい、
これもまた絶妙なんですよ、うん、まあホラーとかサスペンス映画って日本国内に入ってきた場合って、はい、もう大概多くの場合全然違うタイトルつけられたりとか、ね、
う
ん、変なサブタイトルつけられたりするじゃないですか、はい、まあ、この作品で言えば例えばまあ、ザ・ギフト、戦慄、恐怖の贈り物、みたいな。勝手につけられるんですよ、配給会社の手によって。
そうですね。う
ん、まあ、わかり、あえてそれでわかりやすくなったりするんですけど、でも、それがこの映画は珍しく、もう現代の通り日本で上映されてるわけですよ。ね、一見だってザ・ギフトって分かりづらいじゃないですか。ホラーかもサスペンスかもよく分からないし、はい、もしかしたらそれね、コメディっぽく聞こえなくもないじゃないですか。はい、なんですけど、そのまましている。これが実は制作側からのメッセージになってるんですよね。
昔、ギフトっていう映画ありましたよね。はい、ホラーでね。
まあ、また別にあるんですけど、
はいはい。結構多いかなとは思うけど。
ただこれがもし違うタイトルとなってしまっていたら、この映画は完結しないんですね。これ何のことかっていうのはこの映画を見てのお楽しみ。
あ、すごい見たことありますね。
最後の最後、あー、モビさん、なるほどと。
モビさんだ。
あ、そこモビさんだね。そこに。モビさん。
なるほどってな
る。ここでモビさん出てくる。
というこの
結末で、
はい、
ギフトでございます。
結末になんかいろいろあるんですね。
結末もあるし、途中もえらいことになっていきますから。
もやもやする結末ではないんですね。
あ、もやもやする。そう、見方によってはもやもやするかもしれない。ただ、この私が今言ったメッセージ性によって、ピカッとこう、ハマって気持ちよく終わりますから。
いや、面白そう。
うん。まあ、まとめますと、まあ、地味ながらも、まあ、世界的に評価されているサスペンススリラー。唐突に驚かされる映画とか、グロが苦手な人も安心して見れます。うん、そして、マンネリ化しているぶっ飛び設定の昨今のホラー映画シーンにも一石投じるほど丁寧に作られたじわっと系スリラー映画。
うん、
おすすめ、
確かに。あとは、さっきかおりんさんが言ってた、日本人のその、贈り物を断られない。断れない精神に訴えかける。
そう、日本人向けではある、ね。
なんか、
相性
いい。ザエもそうじゃないですか。ちょっとじんわりじんわりくるじゃないですか。うんうん、日本人と合いますよね。
あそこまで、なんかこう、キャーとか、恐怖とか、もう、夢に出てくるとか、そんなんじゃないです。もうそんなんじゃない。本当にライトに見れますから。うん、ぜひ、そのメッセージ性をね、汲み取っていただけたらなと思います。
はい。
はい。はい、というわけで、はい、駆け足でやってきましたが、はい、告知の方に入っていきます、
はい。
告知はですね、次週、なんと、ホラボド、
はい、
第150回でございます。
すごい
早かった
早かった
早かったなー、150回記念。はー、つい先日ね、
そうですよね。
伊達あずみさんの膝をペロったと思ってたら、はい、まさか、もう50回も経っちゃった。あら、ってことは150回もこれは伊達あずみさんが出て、
膝の水曜、わ
ー、思いきや、
思いきや、
第150回のゲストはですね、はい、なんと、グループ SNE 社長安田ひとしさんをゲストにお送りする1時間半の座談会でございます。
すごい。でもなんかこの流れで言ったら、安田さん、安田ひとし社長の膝をペロったみたいな感じ、
はい、可能性はありますよね。安田さんが偉いことになってる可能性も、まあ、期待していただいて、
うん、まあ、皆さん聞きたいことがいっぱいですよね。
あと事前にね、ツイッターで募集しました、うん、安田さんにこの機会に聞いてみたいことなんかもね、はい、リスナーの方でぶつけてみたい質問を直接ぶつけてきましたんで、
はい、
カッとしてなければ
してなければ
結構えぐい質問多かったんでね、
やっぱみんな聞いてみたいですね、やっぱり ね、
そうですね、
一説によるとね、ちょっと大見さん、安田社長が、
はい、
バトルしたっていう。
バトルってほどではないですけど、やっぱりあの方もすっごいこう、
熱
が立つというか、熱の熱い方なので、
うん、
いや、すごかったですよ。で、私がもう先に言っときますけど、TRPG とか全くわかんないので、はい、なんで、そういったこう、よくわかっていない立場からの、うん、まあ、対談というか、
はい、
うん、なぜ今こう、ボードゲームに乗り出してきたのかとか、以前のグループ SN の歴史とかっていうところを、まあ、知らないながら触れていくっていう形のスペシャル回でございます、
うんうん、
そして伊達あずみが果たして出るのかな、出ないのかな、
出るのかな、
うーん、どっちかな、
どっちかな、はい、期待してください、
はい、
はいはい、ではいつものちぱみさんお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。というところで、
はい、
はい、今回目次終わりまして、
はい、
ね、また次回以降も、150を超えても頑張っていきたいなと思いますし、
はい、
でもう近々、またゲームマーケット、春。
早い、
ね、
早いですね、
早い
ですね。
こちらもうすでにね、前日会、そして当日お疲れ様会の、参加募集っていうのは始めております。はい、もう第一次募集してるんですけど、
そうなんですね。
そうなんですよ。なんですけど、今回は残念なことに55名までの定員となってますんで、前回100名だったんですけどね、はい、ちょっと場所が変わりまして55名になっちゃったんで、まず、業界関係者の方にお誘いを今かけていて、
はいはい、
ある程度時間が経ったら、また第二次募集として他の方に募集をかけますんで、ちょっと待っていただけたらなと思っております。
はい。
はい、っていうね、もうお腹いっぱいだね。
そうですね。
うん、水族館の話もしたし、
うんうん。そうですね、今日はなんかいろんな話をして
。いろんな話を聞いて。
はい、
ね、じゃあもう私、早くキングスポーツの続きをして、チパミさんボコボコにしたいな
と。今度1枚ぐらい作りたい
ですね。そうですね。というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さ
ーせーの、うちゃおちゃお。